大竹のもっと言いたい放題火曜日はこの時間は引き続きフリーライターの武田砂鉄さんです、
はい
ね、さっきちょっとねお話もありましたが、うん、今日のテーマは、うん、あさって14日に判決同性婚訴訟の争点ですね、
はい
はいはい、まあ、14日あさってですねこの同性婚を認めない民法の規定が憲法違反に当たるかと、うん、これをまあ争点にした訴訟の判決がですね、うん、札幌と東京で2件出るという予定になってまして、
はい、
原告側はですね、まあ、同性カップルが婚姻の法的効果を得られないというのは、うん、異性カップルとの差別的取り扱いではないかと、はい、まあ、非常に重大な権利侵害があるということを主張していて、うん、で国側は憲法は同性間の婚姻というのを想定していないということを、うん、まあ、主張していると、まあ、これ禁止しているというふうに書かれているわけではないので、うん、まあ、想定していないという言い方になっているわけですけども、うん、まあ、判決のポイントになるのがその憲法14条と24条で、はい、まあ、14条というのは法の下の平等であると、うん、で24条は婚姻というのは両性の合意に基づいてのみ成立、うん、基づいて成立しというのと、うん、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚及び婚姻及び家族に関するその他の事項については、うん、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければいけないと、うん、まあ、これの2つがまあ比べられることが多いんですが、はい、まあ、これまで先行する5つの地裁判決というのがありまして、うん、2つが違憲、2つが違憲状態、1つが合憲というのが出てまして、まあ、違憲状態というのは、まあ、その法律や制度などが憲法の趣旨に反している状態と、まあ、違憲は憲法の規定に違反するということなんで、まあ、違憲状態というのはまあ是正する必要があるというぐらいのニュアンスなんですが、まあ、でも合憲と出ているのが1件だけで、違憲と違憲状態が合わせて4件というのが出てるんですね。で、まあ、合憲と出ているのが22年大阪での判決なんですけれども、うん、異性カップルとの得られる利益との差異というのは相当程度干渉解消緩和されつつあるということを言ってるんですが、うん、これは、まあ、パートナーシップ制度等のことを指してるんだと思われますけれども、
はい、
まあ、でもこの差異は解消緩和されつつあるっていうのは、うん、まあ、逆説的に言うと、うん、まあ、差異というものがあるし残っているということを言ってるという、うん、意味合いでもあるんで、まあ、その他の違憲状態、違憲の判決の中には、これはもう人格的生存への重大な脅威であるとか、保護する枠組みすら与えられないというのは違憲であるというような、まあ、言い方をしているんですけれども、まあ、これ最新の、まあ、昨年6月の福岡の判決では、まあ、違憲状態ではあるものの違憲ではないという判断を下されているんですが、まあ、その上でですね、婚姻の価値観が変遷しつつあるとは言えるものの、社会的承認が得られているとまでは認めがたいところがあるという言い方してですね、社会的承認というのは何なのかと、まあ、そもそもこの同性婚というのは社会の多くに認めてもらわなければいけないものなのかっていう疑問が、つまりその社会が認めたからこそ OK だよっていうふうに、その順番でいく必要性というのは果たしてどこまであるんだろうかという考え方もあってですね、まあ、その異性と結婚している人たちと同じようであってもいいですよっていうこの考え方自体が違うのではないかというふうにも思うわけですね。で、判決文にはこういうふうに書いてあるんですね、20代や30代など若年層においては同性婚または同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が多数を占めるものの、60歳以上の年齢層においては肯定的な意見と否定的な意見が拮抗しており、国民意識として同性婚または同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な意見が多くなったのは比較的近似、まあ、最近のことであると認められるというふうに言ってるんですけど、ちょっとまだこれは最近のことで、高齢者はまだ考え方が拮抗してるんですよねっていうことを果たして理由にしていいんだろうかっていうふうに思うわけですよね。まあ、ここで思い出されるのは去年ですね、あの荒井首相秘書官も辞めましたけれども、まあ、同性のカップルについて隣に住んでるのも嫌だとかですね、見るのも嫌だとか、あの他の秘書官もみんな反対してるよとか、まあ、そういうことを言った、まあ、その前に岸田首相が国会の場で同性婚についてこれ家族観とか価値観とか社会が変わってしまう課題だというふうに言って、その後まあゴニョゴニョなんだか言い訳を並べたというのがありますけれども、でこれ昨年6月この同性婚訴訟が5つ並んだタイミングでの記者会見で、まあ、岸田首相が記者からですね、まあ、この同性婚訴訟いろいろな判決出てますけれども判断出てますが、同性婚の法制化については総理いかがお考えですかというふうに問われていて、それに対しての答えが、まあ、同性婚についてのさまざまな意見がある中、ぜひ広く国民の皆様の理解を得られるべく議論を深めていくと、で政治の場でも議論を行っていくことが重要であると認識をしていると、まあ、この理解を得られるべく議論を深めるっていうのは、 まあ、まさにこの選択的夫婦別姓とかですね、はい、そういうような議論の時にこれずっと使われる言い方で、うん、つまりまあこれを言い続けることがずっとできるという、何があっても、うん、あ理解を得られるべく議論を深めますとか、うん、まだ国民の理解がこれからだと思うんでっていう言い方をずっと続けられるわけですね、うん、で先週その8日が国際女性デーでしたけれども、うん、それに合わせて岸田首相ビデオメッセージを出していて、はい、女性活躍男女共同参画は全ての人が生きがいを感じられ多様性が尊重される社会の実現、我が国の経済社会の持続的発展において不可欠な要素ですということを言ってるわけですね、うんうん、まあ、全ての人が生きがいを感じられっていうふうに言うのであれば、それこそまあ、選択的夫婦別姓であるとか、こういった同性婚のことにもですね、本当は積極的に取り組むべきだと思うんだけれども、それこそまたさっきのニュースで出たね、あの和歌山のまあホテルでのね、あの人たちが、あんななんかパーティーをした人たちが、多様性、ダイバーシティっていう言葉を使ってる、あれこれ本当に、この人たち、言葉をどういうふうに理解してるんだろうかって、首をかしげざるを得ないわけですけれども、まあ、僕らはもう選択的夫婦別姓にしろ同性婚にしろ、はい、あのすぐに認めるべきだというふうに思いますけれども、うんうん、むしろこうなんかこういった議論を進めば進むほどですね、うん、まあ、この国の中心で政治を動かしている人たちが、うん、いやでもまだ俺たちはまだ理解まだまだだぜっていうふうに、うんうん、なんか自分たちがこう壁になろうとするっていう、うん、この謎の見解を振りまいている現在っていうのは何なんだろうかと、うんうん、まあさってね判決が出るということなんで、はい、まあ、ここでこう細かな文言も含めてですね、どういう言葉が出るのかっていうのを注視していかないといけないなというふうに思いますけど ね、
うんうん、ねえ、もうそうやって生きざるを、まあ、生きる道がそこしかない人たちの意見ですよね、
う
ん、
そうですね、
それをあれだよね、あの社会の中で、まあ、多様性っていうふうに言ってるくせに、うんうん、まあ、そこまでのなんかこう広がりを持ってない、うん、
だからこの社会が認めてあげてもいいよみたいな感覚自体に非常にこう差別的な考え方ってあるわけですよね、それを自覚した上で進めなきゃいけないんだけど、むしろいやまだ社会は成熟してない、そこまで理解してないですよっていうのを政治側が割とそれを止めるプレゼンテーションに使ってるっていうのは、なんかこう二重の意味で非常に差別的な、
俺は年寄りだけど、うん、理解してるよ、
まあ、だからそれもちろん年寄りとね、うん、若者でくっきり分けてはいけないんだけれども、はいはいはい、ちょっと判決文の中で、ね、う
ん、なんかさ高齢世代を盾に使って自分たちが理解したくないっていう言い訳にしてますよね、そうそうそうそう、
すごくあの乱暴な議論があるんで、まあ、判決文どういうふうに出るかちょっとね注目してほしいと思いますね、
弁護団の方とあのお話ししたら、その両性ってね、うん、両方の性別って意味じゃないかっていう人もいるらしいですけど、うんうんうん、そもそもこの文言ができた時には結婚は家って家で個人が決める権利はないっていうのを変えるために当人同士っていうつもりで言った、それから同性カップルが想定されてなかったってことであって、別に憲法が同性を今後禁止してるわけじゃないっていうことが、そうなんですよ、憲法禁止してないんですよ、
だから想定してないっていう非常にこうゴニョゴニョした言い方をしてるってこと
なんです
ね、
なるほど、
大事なポイントですね、ありがとうございました、今日は、同性婚訴訟の争点について佐藤さんお話しくださいました、この後2時までお付き合いいただきます、
はい。